委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや特別委員会での協議内容の概要を報告します。環境建設委員会、バス・タクシーの運賃助成の実証実験について、10月29日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。都市整備部公共交通対策課の説明要旨。市街地周辺部で交通不便地域が増加する中、交通不便地域に住む自身の移動手段を持たない高齢者の移動手段の確保が喫緊の課題となっていることから、移動支援策としてバス・タクシーの運賃助成の実証実験を行う。対象地区の選定にあたっては、市街地沿辺部で高齢化率、公共交通の状況、市全体のバランスも考慮し、東部、西部、南部地区から1地区ずつとし、三尾地区、湯野地区、湖南地区としたい。対象者は対象地区在住の75歳以上の方、および65歳以上の運転免許証をお持ちでない方で、実施期間は令和2年12月21日から令和3年3月31日までを考えている。運賃助成は1枚200円のバス・タクシー共通助成券により行い、申請のあった方1人につき3ヶ月相当分として12枚渡す。利用方法は路線バスでは1乗車につき1枚使用できる。タクシーでは運賃初乗りから999円までは1枚、1000円から1999円までは2枚、以降、運賃が1000円超えるごとに1枚ずつ追加して使用できる。質問、これまでの説明で今年度は実証運行、来年度はエリアを拡大、令和4年度に本格運行予定とあったが、実証期間は今年度末までである。検証結果を来年度に反映できるか。答え、考えの一つとして実証内容をベースとした令和3年度への展開があるため、大幅な変更は想定していないが、令和3年度当初に分析して予算の範囲内でより使いやすい制度の構築を考えることは十分可能と考えている。バス・タクシーの運賃助成の QR コードが添えてあります。教育福祉委員会、和田中学校の今後の在り方について、10月29日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。教育部教育政策課の説明要旨。和田小学校の児童数については、平成16年の97人から16年間で約7割減少の33人に、和田中学校の生徒数は平成16年の42人から16年間で約8割減少の9人となっており、著しく減少の傾向にある。今後、児童生徒数がさらに減少していくことや、来年度の中学校が男子生徒のみになることなどに対する不安の声が聞こえてきたことから、保護者及び地域の皆様との協議・懇談会を令和元年度に4回行った。その後のアンケート調査や個別懇談会の結果、統合先として富田中学校と桜田中学校が挙がったが、保護者や地域住民の合意のもと、和田地区は令和3年4月から富田中学校区となることが決定した。今後は教育委員会として決定した基本方針を保護者・地域にお伝えし、これからの統合に向けた調整・準備を速やかに行うとともに、何よりも和田の子どもたち・保護者に寄り添いながら丁寧に進めていきたいと考えている。質問、統合するにあたってどのような支援策を考えているのか。答え、スクールバスによる通学支援や 現在和田中学校にいる教員を富田中学校に配属できるよう検討している。また和田から通学する生徒についてはなるべく複数人が同じクラスになるよう配慮したいと考えている。質問。和田から通う生徒には富田中学校の制服を新しく購入してもらうのか、支給等することはできないのか。答え。これから協議を進めていくが、基本的に現在使っているものが使えるというのが大前提である。教材についても1、2年生ですでに購入しているものがあるので、現在学校と調整をしている。支給等について確定的なことは言えないが、そういった配慮も必要だと考えている。和田中学校と富田中学校の QR コードが添えてあります。環境建設委員会。本年度の野犬対策の取り組み状況について、10月29日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。環境生活部環境政策課の説明要旨。今年度の新たな取り組みである周南通報アプリの活用では、野犬情報の通報機能を追加した9月から10月24日までの間のダウンロード数は1063件増加し、累計ダウンロード数は3778件となり、野犬に関する情報は10月24日までに454件寄せられた。情報は周南環境保健所と共有し対策に活用しており、すでに対応済みが98件、捕獲檻を設置が31件、捕獲檻の設置を検討が31件、現地パトロールを実施が151件で、その他が143件となっている。また、今年度6月から大迫田共同墓地の夜間入場を禁止している。むやみな餌やり禁止パトロールは範囲を広げ、日中に93回、夜間に26回実施し、餌やり注意や餌の回収を行った。野犬が住みにくい環境づくりを目的とした草刈りは、第1期で周南緑地野球場南側を約900平方メートル実施し、第2期として大迫田墓地南東側のり面約1000平方メートルを予定している。10月17日に野犬対策キャンペーンを実施し、地域の方々など合計85名の参加をいただき、啓発チラシを配布し、餌やり禁止などを呼びかけた。9月2日に開催された周南地域の野犬問題に関する連絡協議会第6回会議では、各関係機関が本協議会発足後の令和元年8月から令和2年7月までの1年間の取り組み結果を説明し、今後の対応や課題について協議した。質問。周南通報アプリの対応結果、すでに対応済みとは具体的にどういうことか。答え。これまでにいただいていた電話やメールでの情報により、すでに檻の設置や子犬の捕獲等の対応をしているものを分類し集計した。野犬の現状と取り組みと、周南通報アプリの QR コードが添えてあります。企画総務委員会。周南緑地の体育施設整備等について、11月2日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。地域振興部文化スポーツ課の説明要旨。体育施設等手法検討調査業務の結果について、PFI 方式で実施した場合、従来方式と比べて平均1億9000万円程度の財政負担削減効果が見込まれる。今年度、国庫補助金の採択が困難となったこと、新型コロナウイルスへの対応が必要となったことなどから、アドバイザリー事業を、 令和4年度まで実施するよう方針転換したため、 PFI 事業の開始は早くても令和5年度からとなる。新設のプールについては、屋外プールでの整備を想定していたが、屋内温水プールの整備に切り替えるようアドバイザリー業務の中で検討していく。屋内温水プールを整備した場合、近隣の学校プールとの共用化の実現に向けた可能性について、教育部と協議・検討を進める。質問、地方創生推進交付金が見込めなくなったとのことであるが、次年度以降に受けられる可能性は全くないのか。答え、アドバイザリー業務の中では、KPI の増加が見込めないため、見送られる可能性が高い。質問、設計・建設期間プラス15年で事業を完結させる意向ということでいいか。答え、15年が20年に伸びるかもしれないが、アドバイザリー業者が設定した期間内で終わらせる考え方である。質問、アドバイザリー業務を行う業者の選定方法と選定時期は。答え、公募型プロポーザル方式を検討しており、今年度中には決めたいと考えている。質問、施設利用にあたり周南市民の優位性をどのように考えているか。答え、要求水準書の中にどう入れ込むことが可能か、法的なことを踏まえ慎重に対応したい。質問、事業費の総額の想定は。答え、現計画における導入可能性調査では約97億円と見込んでいるが、計画の変更もあり、はっきり申し上げることはできない。周南緑地体育施設整備等手法検討調査業務結果の QR コードが添えてあります。企画総務委員会、徳山動物園リニューアル基本計画の見直しについて、12月7日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。地域振興部、動物園の説明、要旨。徳山動物園を取り巻く環境の変化に対応するため、展示計画はトナカイやオオカミなどの実現可能な展示動物種に合わせた施設計画に見直す。運営計画は飲食物販施設への民間活力導入を検討し、園運営における経営計画において、飼育部門と管理部門の在り方を検討する。また、非接触型ゲートの導入による感染症対策や、日陰やミストの配置による熱中症対策を進める。施設計画は、繁殖に必要な環境整備や生態展示、ユニバーサルデザインへの対応などを検討するほか、バックヤード機能や体験プログラムの充実等、施設の充実に取り組む。この他には、公園緑地として SL 機関車を生かした南側エントランスや、オーバーブリッジの整備等による景観づくりに取り組むとともに、防災機能の強化として、防災かまどベンチ、照明サイン等を整備する。変更後の事業計画では、令和14年度の整備完了を目指す。これに伴う概算事業費は当初計画では約50億円としていたが、変更計画では約70億円を見込んでいる。質問、ネーミングライツは取り入れないのか。答え、園全体の募集やエリアごとの募集という考え方もある。徳山動物園という名前を残してきたことも大切にしながら考えたい。質問、約70億円の概算事業費はすでに決定されたことか、また各年の予算額は。答え、最終的にはパブリックコメント等を行い決定する。事業費は単年度1億円から3億円程度、整備がピークを迎える令和8、9年度は 7億円から8億円程度の見込みである。質問、今後計画を5年ごとに確認しながら進める考えは？答え、その都度計画の見直しを図り、しっかり説明していきたい。徳山動物園の QR コードが添えてあります。